どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の21章、こんにちは、15節のところから御言葉を学んでまいります。ヨハネの福音書の21章15節から御言葉を読みします。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペトルに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することをあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。この主イエスキリストとペテロのこのやり取り、非常に大切なことを私たちにも教えてくれます。この御言葉を今から学んでいくわけですけれども、この背景を簡単に皆さんに説明します。弟子たちはガリラヤでイエスキリストを待っていました。そしてある時、彼らは漁に出かけるわけです。それはペテロ自身が、私は漁に行くと言い出したからで、他の弟子たちは彼に従いました。彼らは普段通りに夜遅くから明け方まで漁をしました。しかし魚を取ることはできませんでした。そんな時、岸辺に立つある人の声がかかります。船の右側に網を下ろせ。その指示に従うと、網を引き上げることのできないほどの魚が網にかかりました。空が白み始めた頃、やっと彼らはこの指示を与えた方がイエスであったことに気づきます。それに気づいたとき、ペテロは湖に飛び込んでイエスのところへと向かっていきます。そして残りの弟子たちが陸に上がったときに、彼らはそこには主イエスによって炭と魚とパンが用意されていたことに気づきます。そして彼らは一緒に主と共に朝食をとり、そして今私たちが見た主の質問がペテロに対してなされるわけです。この質問はペテロにとって非常に大切な質問でした。また同じようにその場にいたこの6人の弟子たちにとっても大切な質問でした。そしてこの質問は実は時代を超えてあなたや私にとっても非常に大切な質問です。あなたの信仰、またあなたの信仰者としての歩みを再考する意味でも非常に大切な意味を持っています。自分自身の信仰がどうなのかを考える意味、非常に大切な質問をペテロはここで主から受けています。ですからこの大切な主とのやり取りをご一緒に今から見ていきたいと思います。明らかにこの今お読みした箇所には2つのレッスンがあります。一つはペテロに対するレッスンであり、もう一つはペテロ以外の弟子たちに対するレッスンです。このペテロに与えられたレッスン、それは彼の問題であるプライドを彼に悟らせ、それを捨て去るためのレッスンです。問題であったこのプライドを彼が捨てて、そして主に従うものと変えられていく、そのために必要なレッスンでした。 この質問を見ていただきますと、基本的にはイエス様はペテロにこのことを聞かれました。あなたは私を愛するかって。旧約聖書はそんなふうに訳してますよね。あなたは私を愛するかって。それがイエス様がペテロに対してなした質問でした。そしてこの質問を3度繰り返しているということを、皆さん今御言葉をご一緒に見ていただいてお気づきになったと思います。ただ同じ愛するという言葉を確かに日本語では記されているんですが、このイエス様の3つの質問を見たときに同じ愛するという単語は使われていません。イエス様の初めの2つの質問を見るときに、そこにはアガパオという言葉が使われています。名詞ではアガペーと言われますけれども、このような単語は使われています。この愛というのはどちらかというと知性であるとか理性であるとか意思に基づいた、そういったものが伴った愛です。ただの感情的なものじゃない。そこには知性があるし、そこには理性があるし、そしてそこには意思が存在する。聖書の中を見るときに、このアガパオの愛、アガペーの愛というのは神様の愛だとよく言われます。なぜかというと、神様があなたや私を愛してくださった愛というのはまさにこのアガパオの愛だからです。ヨハネの3章の16節で、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。この愛されたというのはアガパオの愛が使われています。また心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛しなさいという、あの愛するというのもアガパオが使われています。あなたの敵を愛しなさいと言われたその愛もアガパオが使われています。ですからこのアガパオ、アガペーというのは神の愛だと言われるのは、まさに神様がそのような愛でもって人々を愛しておられるから、そして私たちにもそのような愛を持って神を、また隣人を愛するようにと主は命じていらっしゃいます。その愛でもって最初の2つの質問はされているんです。この神の愛をもって、このアガパオの愛をもって私を愛するか。でも3つ目の質問を見たときに、ここで使われている愛はアガパオではなくてフィレオという単語が使われています。簡単に言えば感情による愛です。誰かを好くとか誰かを好むとかっていう、そういった言葉がここには使われています。でなんでイエス様がこのように言葉を変えたのかって、それはこの主の質問に対してペテロは常にこの最後のフィレオという愛を持って応答してたからです。それで最後にイエス様は彼が使ったフィレオという言葉を持って、じゃあその愛でもって私を愛するかと問われたわけです。さてこのイエス様の質問を見るときに、ここには主ご自身の愛と思いやり、優しさ、そして知恵が溢れています。私たちが覚えておかなきゃいけないのは、この質問の意図というのはペテロを主がお持ちになるために彼のプライドを砕くことでした。ペテロが主によって大いに用いられるためには、彼が抱えているこのプライドの問題を克服することが必要だったんです。そのために主は彼にそのことを気づかせ、彼を砕いて謙虚なクリスチャンへと変えようとされていきます。主がお持ちになるためにはこのレッスンが必要だったんです。で時代を超えて、実はあなたにも、そして私にもそのことが必要なんです。神様はプライドのあるものをお持ちにならない、主の前に謙虚なものをお持ちになる。さてこのレッスンをしっかり見ていきましょう。イエス様はこのペテロに対してプライドの問題を気づかせようとしたって。でそのイエス様の思惑というのは、実はイエス様のこのペテロに対する呼び名にも現れています。ご覧くださいます。 イエス様はペテロに対してペテロよと言わなかった。ヨハネの子シモンというふうに呼んでいます。このヨハネの子シモン、これはマタイの福音書を見るときにヨナの子シモンと言われていますと同じことです。なんでこんな呼び方をされたのか。このヨハネの子シモンというのは彼が生まれつき持っていた名前です。そして彼が信仰に至ったときに主ご自身がこのヨハネの子シモンにペテロという名前を与えています。それはこの一章の42節のところに出てきます。繰り返しますけど、なんでじゃあ主ご自身がペテロと呼んだにもかかわらずこの場において彼をペテロと呼ばなかったのか、救われる前の名前で呼んでいるのか、二つの理由を考えることができます。一つはね、救われる前のペテロ自身を彼に思い起こさせるためです。救われる前の彼自身を彼に思い起こさせるためです。もう一つはペテロ自身の罪深さを認識させるためです。どちらも主がこのようにお呼びになったのはペテロがいかに主の前に罪深い存在であるかということを彼自身に悟らせるためです。主はご存知です。ペテロが分かってなかった。彼の罪深さを追ってどんなことをペテロはしたんでしょう。もちろん記されていない数多くの罪があることは明らかです。しかし特筆されている出来事っていうのは三度イエス・キリストを知らないと否んだというあの出来事です。覚えてらっしゃるでしょ。ちょうどイエス・キリストが捕らえられました。大祭司カヤプのところに連れて来られてそこで裁きを受けるわけです。そこでペテロを見つけた大祭司の女中たちがまた人々がペテロにお前はイエスの仲間だろう、イエスと共にいたろうと言うわけです。それを聞いたときにペテロは必死になってそれを否定しました。イエスのことを知らないと否定し最後には呪いをかけて誓った。私は神に誓って断言するって、このイエス・キリストのことなど私は全く知らないって、このような悲しい罪の出来事があったわけです。なぜイエス様はペテロをヨハネの子シモンと呼んだのかって、それはあそこで死を知らないと叫んだあのペテロ、まさに彼がしたことっていうのは救われていない人が行う行為だって、この救いに預かる前の人々が行う行為だと主はペテロに悟らせるわけです。神を愛するものではなくて愛していないものにふさわしい行動をあなたはしたのだということを言うんです。だってイエス様を知らない人々は私はイエス様のことを知りませんと言います。神に誓って言います。彼のことを知らないって、それは彼らが主イエスキリストのことを知らない、つまり信じていないからです。まさにペテロがした行為というのはそれと同じだというわけです。ですから救われる前のそのペテロ自身を彼に思い起こさせようとした。もう一つは彼の罪深さを認識させるためだというのは、主イエス・キリストがペテロのことをこのような名前で呼んだことはこの機会以外にもう一回あるんです。ヨハネの子シモン、またヨナの子シモンという呼び方をペテロに対してなしたところは今私たちが見ている箇所だけではありません。もう一箇所あるんです。それはこういう出来事の時でした。イエス様が弟子たちに聞くんです。人々は私のことをどのように呼んでるかって、彼は私のことをどう思ってるかって、預言者ですとかっていろんなことがあったときに、じゃああなたたちは私のことをどう思うか覚えてます。その時にペテロが言うでしょ、あなたは生ける神の御子キリストですって。マタイの福音書の16章に出てくるあの話の時です。その時に 主はこの名前を使ったんです。ですからここでイエス様がその名前を改めて使うことによって、ペテロ、あなたはあの時には私が生ける神の御子キリストだと公言したって。それなのにあなたは私を知らないって言ったって。もう一つだけ、この出来事を通してイエス様はこのペテロの罪深さを明らかにしようとするんですけど、もう一つのことがこの御言葉の中に見て取ることができます。この21章の9節をご覧いただきますとね、彼らが陸地に上がったときに、そこにイエス様が用意していたものがありました。炭火と書かれてますでしょ、21章の9節のところに。このヨハネの福音書の中で炭火がもう一箇所出てくるんです。どこだったかっていうと、このヨハネの福音書の18章の中にその話が出てきます。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。18章の18節。さっきお話したあの大祭司カヤパのところです。あの時に寒かったから炭を持って彼らは暖を取ってたんです。ですからイエス様がここで炭を用意してらっしゃった。ひょっとするとペテロはそれを見て、あの暖を取っていたあの夜を思い出したかもしれない。イエスを否んだあの時を思い出したかもしれない。いずれにしろ主は明らかにこのペテロに、彼自身がどれほど弱い罪深い存在であるかということを教えようとされるんです。さて一つ目の質問をご覧ください。この三つの質問みんな同じです。主の質問があり、ペテロの応答があり、そして主の命令があります。一つ目の質問はこの十五節のところに出てきます。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと、このように主ご自身が質問なさっていらっしゃいます。この主の質問はこれまでのペテロの信仰の姿勢を問うたんです。なぜかというと、ここでこの人たち以上にと比較を強調しています。だからこの質問を次のように言うことができます。あなたはこの他の弟子たち以上に私を心から献身の伴った最高の愛で愛するかって。主はここで愛の優劣を問うてるんです。この人たち以上に。なんでこんなこと言われたか。それがペテロだったからです。ペテロはそのようにして優劣をつけてたんです。ペテロは弟子たちの中で自分が誰よりも主を愛していると自負してました。覚えてます？マタイの福音書26章、またマルコの14章にも出てきますけれども、イエス様が弟子たちと話をしているときに、ペテロがイエス様にこう言いました。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきませんって。覚えてます？マタイの26章の33節のところに。そこでイエス様はこうおっしゃるんです。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。35節、ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。このような告白をペテロはしたんです。ペテロは他の弟子たちと比較して、彼らはつまずいても、彼らはあなたを知らないと言ったとしても、私はそんなことをしません。彼らは自分の命乞いをしたとしても、私は喜んであなたと死にます。わかりますでしょ？ペテロは自分の信仰をこうして自負してたんです。私は霊的な人間だし、私の信仰は他の弟子たちとは違うって。そこでこのように主を三度否んだ後、そのペテロに対して、 あなたはこれまで他の信仰者たちと自分の信仰を比較し、自分が優れていると思ってきた。では今でもあなたは周りにいる弟子たちよりも私を心から献身的に愛するかって。このような質問を主はなさったんです。主は彼のプライドを砕かれたんです。自分の信仰の弱さを彼自身思い知らされるんです。そしてペテロの応答を見てください。ペテロは、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ここでペテロは主がお使いになったアガパオを使ってません。なぜ使わなかったのかって。これまでのペテロだったら当然、主よ、当然私はアガパオの愛でもってあなたを愛します、他のものがどうであろうと、そのように答えるはずです。しかし彼はその言葉を使おうともしません。それは自分の本当の姿に気づいていたから。だから使わなかったんじゃないんです。使えなかったんです。あんなに言ってたのに、私は死にまで従順に従いますと言ってたのに、いざ死の危険を感じたとき、やはり死のことよりも自分の思いを選択してしまった自分の弱さ、自分の愚かさというものを彼は痛感してました。これまで自分の信仰を他の人のものと比較して、自分が霊的であると自負し、人々を見下してきた傲慢な態度がいかに大きな罪であったのかということを改めて彼は知ったでしょう。おそらく彼の心の中には、なんと情けないものなんだろう、なんと悲しい存在だろうって、そのようなことをおそらくペテロは思っていたゆえに、あなたを誰よりも心から愛しますとは言えませんでした。そこで彼がしたことは何かって、すべて主に任せてますでしょ。主にその判断を仰いでますでしょ。ペテロがすることは、私は確かに心を見たときにそこには主への愛があるって、でも行動を見たときにそこには一貫性がないって、私は思いに、自分の思いに反することを行っているって、だから心の中のすべてのこと、すべての思いや考えをご存知の主にこの判断を委ねたいって。私はこんな大きな罪を主に対して犯したけれども、主は私の心をご存知だって、自分でできますとは言いませんでした。彼が言ったのは、私の心をあなたがご存知です。ご覧いただくと、主はその応答を受けになりましたでしょ。ここでその応答に対してペテロを非難してません。その応答を受けになった。そして主はペテロに対して命令を与えます。私の子羊を飼いなさいって。この子羊というのは、羊の中でも弱い未熟なものです。常に食べ物が必要なものです。ですから子羊を飼いなさいと言っています。飼うというのは食物を与えるということです。もちろん皆さんお分かりになるように、ペトロにじゃあ羊飼いになれと言ってるんじゃありません、ね、主イエスを信じて救われた者たちの話です。信仰を持っているけれども、非常に信仰的に弱い者たちがいるから、彼らをしっかりと食べ物を与えて養っていきなさいって、霊的な食べ物である御言葉を与えて彼らを養っていきなさいと、そのように命令を与えます。さて、二つ目の質問です。16節に出てきました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかと。この主の質問は、アガパオの愛の有無を質問しています。そのような神の愛があるのかどうか、その質問をしています。 ですからこの質問はこんなふうに言います。あなたは私を心からの献身の伴った最高の愛でもって愛するかって、神の愛でもって私を愛するかと主はペテロにこの質問を与えます。もちろんこれまでのペテロだったらはいとお答えになったでしょう。しかしペテロの応答を見てください。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。彼がしたことは先ほどの応答と同じです。すべてのことを知っておられる神様にすべてをお委ねします。そしてその応答に対して主はそれを OK になって、そして新たな命令を与えました。私の羊を牧しなさいって。さっきは子羊でした。今度は羊になっています。そして飼いなさいではなくして牧しなさいと言っています。この牧するというのは世話をするということです。なぜかというと羊は導きが必要だからです。放っておくとさまざまな道にさまよっていってしまうから。だからしっかり世話をしなさい、正しく導いてあげなさい、そのことを言われたんです。羊をしっかりと導いていきなさい。そして3番目の質問を見てください。17節のところにヨハネの子羊もあなたは私を愛しますかと言っています。今度は主はこんなことを聞かれています。さっきはアガパオの愛があるかどうかを聞きました。今度はこのペテロが使ってたフィレオのじゃあ愛があるかどうかを問うています。じゃああなたが言ってるその愛があなたのうちにあるのかどうかって、別の言い方で言うならばあなたは私のことが好きなのかって、そのように問いかけるわけです。だってペテロがそのように応答してきたからです。本当に私のことが好きなのか、そのような思いがあなたのうちにあるのかと主は問われるわけです。それに対してペテロは見てください。こんな応答をしています。17節にあるように三度あなたは私を愛しますかと言われたので彼は心を痛めてイエスに言ったとあります。心を痛めたって、悲しんだということです。おそらく彼自身気づいたんでしょう。私がこの愛する主を否んだという行為は主が好きだというものとしても不適当な行為であったって。この質問を聞きながらペテロは自分の愚かさ、自分の罪深さ、自分の弱さというものに気づいてます。そこで同じように彼は答えます。主はあなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。彼はここで好きですとも言えませんでした。これまで二度の質問に対してはい、私はアガパオの愛でもってあなたを愛しますと言えませんでした。じゃああなたが言っているそのフィレオの愛でもって私を愛するか、私のことが好きかと言われたときに、それに対してもペテロははい、その愛でね、あなたのことが好きですとは答えられなかった。彼は自分の心を信じることができなかった。どういう意味か、私たちもよくそれを感じると思いますが、心では確かに主を愛していながら主を悲しませることを我々行っているじゃないですか。主を愛していると言いながら私たちは主が憎まれることを選択しているじゃないですか。私たちの罪深さに皆さんお気づきになったらしいでしょ。確かにイエス様のことを愛している、でも私たちがやっていることはどうかというと、それと真逆なことをやっていません？なんで我々は主を愛していながら、主が悲しまれることを平気でやるんでしょう？ 主の御心が何かを聞いてながら、なぜその御心に反することを選択するんでしょう。パウロの言葉を借りれば、私は自分の知っていることが分かりません。もう私は自分が神様のことを愛してますと、そのようなことを口に出すことも怪しいって。でもはっきりしていることは、心の中に主に対する愛があるって。そして神様はそのことを知っておられるって。私の心の奥底を彼は見ておられ、そして私のうちにこの主に対する愛があることを神はご存知であるって。その応答に対して主はその応答を OK になって、そしてまた命令を与えられます。私の羊を飼いなさいって。今度は牧師なさいではなくて飼いなさいと言われた。しかもイエス様の命令を3回と見たときに、私たちはすべてに私のと記されています。つまりイエス様がおっしゃったことは、ペテロ、私はあなたに大切な命令を与えます。これから私はあなたに私の羊を、私の子羊を託します。主が愛してらっしゃるその信仰者をあなたに託する。ってものすごく大きな務めをペテロは主からいただくんです。そしてそこには子羊がいるんです。信仰的にまだ弱い者たちがいるんです。しっかり御言葉を持って養ってあげなさい。そこには羊がいるんです。確かに未熟ではないけれども、しかし自分の考えに沿って生きていく者たちがいるんです。彼らをしっかりと正しく導きなさいって。そして同時に彼らを導くだけじゃない、彼らの世話をするだけじゃない、彼らにも御言葉が必要だから、御言葉をしっかりと教えて養っていきなさいって。ペテロに与えられた務め、御言葉を持って主が命を捨てて救われた愛する者たちの世話をしなさいって、彼らを養っていきなさい。そしてその責任を我々牧会者に神様が与えたんです。なんで私たちが御言葉に立って御言葉を忠実に語り続けていこうとするかって、それが牧会者に与えられた務めだからです。その働きができなければ、私たちは主の前に申し開きをしなきゃいけない。何をあなたに責任として与えるかが明確だからです。マタイの福音書の28章の中で20節、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいって。28章の20節です。神様がおっしゃったことを彼らがしっかりと学び、それを実践していくように教えていきなさいって。ですから私たちは我々の考えではなくて、神様がおっしゃっていること、神はこうおっしゃるということを皆さんにお伝えしなきゃいけない。そしてお伝えするだけじゃない、それを皆さんが守ることによって、皆さんが主によって変えられていくためです。皆さんがますます変えられて、そして成長することによって、皆さんを救い、皆さんを成長させておられる主の栄光が表されていくからです。だから御言葉を語っていきなさいって、御言葉をしっかり教えていきなさい。ペテロにこのような命令が与えられ、そしてご存知のようにペテロはその命令に忠実に従うんです。ペテロへのレッスン、彼を砕くためでした。彼が砕かれなければ神様によって用いられることがないからです。そして残った弟子たちに対するレッスンがこの後にあるんですけれども、そのレッスンの話をする前に、ちょっとこのペテロのこのイエス様とのやり取りを見てて、救われていることの証拠について御言葉を教えてません？どういうことか。確かにペテロは罪を犯したんです。で、今私たちはある罪を特にクローズアップしてますけれども、もちろん我々と同じように数々の罪をペテロ自身も犯したんです。弱かったんです。そして我々と同じように罪を犯したときに、こんな罪を犯して私は本当に救われてるだろうかって、そのように思うこともあるでしょう。ペテロもそういうふうに思ったかもしれない。しかしそういう中にあってペテロが言ったことは、 でも私の心の中には主に対する愛がある。私は主のことが大好きだって。確かにいろんな罪を犯したし、主を悲しませることをたくさんしたけれども、でも私の心の中には主に対する愛があるって。それこそその人物が救われていることの証拠です。だってペテロ自身がこんなことを彼の口を通して語っています。彼はこんなことをペテロへの手紙第1の中で言います。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。あなたたちはイエス・キリストを見たことがないけれどもイエス・キリストのことを愛しているというんです。ペテロ第1の手紙の1章の8節です。9節にこう続きます。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。救われてるからだって言うんです。つまり主によって救われた者たちの中には、主ご自身が主に対する愛を与えてくださる。そのことをペテロは私たちに教えてくれるんです。誰かがやってきてペテロに、ペテロあなたは救われてるって、あなたはあんな祈りをしたから、あんなことをしたから、誰もそんなことを言ってません。神ご自身がペテロにそのことを教えているんです。救われているかどうかというのは、主への愛があるかどうかによって明らかになります。その人のうちに主に対する愛があるかどうか、そのことによってその人が救われているかどうかが明らかになります。神を愛すること、これこそ救われていることの証拠の一つであるってペテロは言います。またこの主への愛というのは必ず行いとなって現れてくるものです。だってペテロは間違いなく主を愛してました。心の中には主に対するそのような愛がありました。主のことが好きでした。そしてそれは彼の心の中で確実に存在したわけで、そしてそのことが行動となって出てきています。どんな行動だったかって、彼は罪から離れようとします。そして同時に主の命令に従っています。なんで彼らがガリラヤに行ったのか。エルサレムにいた彼らがガリラヤに行ったのは、主がガリラヤの山でお会いすると指示されたからです。だから出て行ったんです。そのように御言葉を教えます。そして今私たちが見てきているように、この主の命令をいただいたペテロはこの後この命令を忠実に果たしていきます。ですからペテロ自身を見たときに罪から離れようとし、そして神様に従順に従おうとしている。そのような彼の生き様を見るときに、確かにペテロは神を愛していたということが明らかなんです。人からそのことを促されて信じ込むんじゃないんです。主がその確信を与えてくれるんです。誰から言われなくたって、救われた人たちの中には主に対する愛情がある。それが神によって救われたことの証拠であり、本人がそのことに気づくんです。私のうちには愛があるって。さて、二つ目のレッスン、見てみましょう。他の弟子たちへのレッスンです。ペテロへのレッスンというのは、彼自身の問題であるこのプライドを彼の心から覗くところでした。お考えになったことあります、皆さん。なぜこのペテロとの会話を他の弟子たちがいる前でイエス様がなさったのかです。ペテロに教えようとするんだったら、イエス様はペテロだけを呼ぶことができたんです。ペテロちょっとおいでって。ちょっとあなたに説明しなきゃいけないことがある。いい？こんなとこは問題で。おっしゃればよかった。ところが人々の前でイエス様がなさっています。その理由二つあります。一つは、ペテロに対する非難を払拭するためにです。弟子たちも知ってたでしょ。ペテロが主イエスのことを三度否んだって。ある人は思ったかもしれない。ペテロこんなことしたんですよって。 そこでそのような人々の前で主がすべての罪をお許しになっておられること、そのことを明らかにされるんです。二つ目に、ペテロの罪が許されて再び人としての働きに回復されたことを公にしたんです。今皆さん見てくださったように、主はペテロに命令を与えましたでしょ。私の羊を飼いなさいって、羊を牧しなさいって、私の愛する子供たちを、私を信じてこの救いに預かった者たちをしっかりと育てていきなさいって。この後ペテロはその働きをするんです。でそのことに対して誰も疑い持たなかった。なぜなら彼らはイエス様がちゃんとペテロにそのことを命じたことを目の当たりにしたからです。そのためにペテロがこれから大いに用いられていくために、主はこのようなご配慮をなさったんです。ペテロと主のこのやりとり、大切なことを我々に教えてくれます。いいですよ皆さん、謙虚なものしか神様お使いにならないです。だってプライドの高い人は神ではなくて自分自身が栄光を受けようとします。自分がやったと言うんです。自分の知恵だ、自分の力だって。でも砕かれたものは私ではなくて主がなさったんだと主に栄光を期します。神様はそういったものをお使いになる。もう一つ皆さんと一緒に考えたいのはね、確かに我々は主の働きを見てきました。ペテロのその罪深さを示されて、ペテロを砕かれていくそのイエス様を我々見てきました。自分の罪が示されることによってペテロ自身が本当にそのことを嘆いています。そのことを悲しんでいます。もちろんそういったことを通してペテロ自身の悔い改めというのが真実であったことは明らかです。でもね、一つ忘れているのは、ペテロが主イエスキリストを否んだときに主ご自身がどんな思いを持ってらっしゃったかです。お考えになったことあります？ペテロが罪を犯したとき、ペテロがイエス・キリストのことを知らないと公にしたときに主はどんな思いを持ってらっしゃったのか。主はその言葉を聞いて喜んでらっしゃったでしょうか。当然悲しんでらっしゃった。このペテロがそのようなことを口にすることを聞くときに主は心を痛められたはずです。そのことを考えると皆さんね、今あなたの歩みをご覧になってらっしゃる主はあなたをご覧になって喜んでらっしゃるかどうかです。あなたの歩みをご覧になってらっしゃる、あなたの考えを知ってらっしゃるその主はあなたを見て悲しんでおられないかどうかです。お考えになったことあります？主はペテロに言ったんです。あなたは私を愛しますかって。私はあなたを神の愛で愛したって。私は犠牲を持って私の命を捨ててあなたを愛した。あなたは私を愛するかって。私たちが主の御心でなくて自分の思いを選択するときに主は悲しんでらっしゃる。主が憎んでいらっしゃる罪を我々が選択するときに主は心を痛めていらっしゃる。主によってあがなわれた者たちが一つになるのではなくていがみ合ってたり許し合うことをしなければ、その罪をご覧になっていらっしゃる主は心を痛めていらっしゃる。私たちは一人一人自らの心に問いかけなきゃいけないんです。お前は主を愛するかって。主が愛してくださった愛でもって私たちはその愛に応えるのかって。 ペテロは大切なレッスンを学びました。そしてその後彼は主に対して忠実に従い続けてきました。それは罪がなかったという話をしているのではないことは皆さんご存知です。しかし彼は主に対して忠実に従っていった。そして彼は逆さに貼り付けにされて殉教していったと歴史は言います。死に至るまで忠実だったんです。私たちどうでしょう。どんな信仰生活を歩んでしています。信仰者の皆さん、信仰の真似事をやめなきゃいけない。主がこれほどまでに真剣だったら私たちも真剣であるべきではありません。主がここまで真剣に愛してくださったら我々も真剣に愛するべきじゃありません。なんで日曜日だけクリスチャンの格好をしてそれ以外の時は好きに生活するんですか。なんでイエス様を知らない人々と同じような生活をしてそれで主を愛すると言うんでしょう。もちろん我々は私たちの弱さを知っています。そして神は私たち以上に我々の弱さを知ってくださっている。我々の神に対する愛を我々は自慢することはできません。しかし少なくとも主を愛するものだったら私たちはその愛を表していくことです。もう一度最初のところに戻っていくことです。主を愛して主の御言葉を喜んで学んでそして主の御心に喜んで従っていったあの時のことを思い出すことです。主を愛してこの主の素晴らしさを伝えていったあの時のことを思い出すことです。今私たち一人一人が考えなきゃいけないのは主のこの質問に対してどのように答えるかです。あなたは私を愛しますか。あなたは私を愛するか。どのようにあなたお答えになります。その答えを生き方をもって表すことです。そしてその時に主が喜んでくださる。そのために我々は救われそのために生きているんです。主の恵みを思い出してそして出てると同じように主に対して忠実に歩んでいきましょう。どうぞ忘れないでください。主の問いかけを、あなたは私を愛するかって。父なる神様、この時間を心からあなたに感謝いたします。こうして愛する兄弟姉妹の皆さんと一緒にあなたを崇めるだけでなくあなたの御言葉を学ぶことができてありがとうございます。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちの心に今一度あなたが働いてくださって、かつて持ってたそのあなたへの愛が再び蘇ってきますように、あなたを愛するそのことを日々の歩みを持って私たちが表していくことができますように、どうぞあなたに対する愛が増し加わりますように、この愛する一人一人の上に主よ、どうぞあなたの素晴らしい御業がなされて、それぞれの歩みがあなたによって変えられますように、あなたの御言葉を心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。